神の国とはどんなところか、聖書にはそのことを随所に記されています。聖書の最後にありますヨハネ黙示録には、神の国のありさまが次のように記されています。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも労苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。神の国では悲しみも嘆きも労苦もないと主イエスは言われます。それはなんと喜びと祝福に満ちた国なのでしょうか。すべての被造物が父と子との親しい交わりの中に入れられ、憎しみ合うこともまたけなし合うことも傷つけ合うこともなく、一つとなって共存をしている様が想起されます。このようなすべてが完成をし、永遠の祝福が成就している天の国を私たちは求めながら、この地上を一歩一歩主イエスと共に前に歩んでいます。今日のローマ書に書いてあります通り、私たちは確かに天の国が目に見えないからこそ、その目に見えないものを忍耐をして待ち望むことができるのです。とはいえ、私たちは主イエスを信じて、主イエスへの信仰を告白をしてこの地上を歩むとき、またこの地上にも天の国が現れているのだと主イエスは言われます。マタイ福音書の18章20節に次のように記されています。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。これは先週の研修会でも紹介された聖句でありますけれども、教会といいますのはギリシャ語ではエクレシアといいまして、もともとは集まりという意味であります。教会といいますと、私たちは建物を備えた場所をイメージしますけれども、主イエスが言われるように、たとえ建物はなくても、イエスへの信仰を告白して集まっている2人または3人の中にも、その信仰告白を土台として、そこに教会が形成され、この地上に天の国が現れるのだと主イエスは言われます。このようにこの地上の国と天の国との間には道が通じていて、その道とはイエス・キリストを信じて、その信仰を告白しながらイエスについていく道であるということが知らされます。そしてこの教会という場所において、天の国と地の国とはいわば混じり合って存在をしているのです。主イエスは私たちに何よりもまず神の国と神の義を求めなさいと言われます。あえて主イエスが私たちにこのように言われるのは、私たちのこの地上での実際の歩みが 誘惑や苦難に遭いますと、たちまちイエスの道から外れてしまう、いかに罪深いものであるかをイエスがご存知であるからでありましょう。ですから主イエスは、空の鳥をよく見なさい、野の花がどのように育つのか注意して見なさいと言われ、この世での祝福された生き方を現実的に私たちに教えようとされています。空の鳥や野の花はやがて地に落ちて朽ちていくんですけれども、彼らはそんな未来将来のことをあれこれと思い悩むことが決してありません。その代わり、その命の一瞬一瞬を主イエスから養われ、そして守られ、祝福をされて、その命を全うするのであります。私たち人間は全ての命の与え主であるイエスのことを、空の鳥や野の花よりもよく知ることができるのですから、主イエスの言葉を信じて、それを最後まで口ずさむことによって、永遠の祝福がある天の国へと至ることができるのです。そのイエスの道を歩むとき、自分は死んでしまって何もなくなってしまうといったような罪深い思い悩みは払拭されていくことでしょう。天の国というのは、教会という場所を通してこの地上の国とつながっている、混じり合っているということが今知らされましたが、今日のマタイ福音書の聖書箇所で主イエスはその天の国をたくさんの物事に例えて説明をされています。それはこの世にも現れています天の国を私たちが現実的にどう歩み、また隣人たちにその天の国をどうやって告げ知らせていくのかということのことについての気づきを私たちに与えるためでありましょう。さて、私は先週携帯電話の乗り換えをいたしました。ある電気屋さんの携帯電話会社のカウンターに赴き、そこでかなり長い間、数時間の間、まだ20代の若い担当者の方と面談をし、契約を進め、操作方法について教えていただきました。その結果、私の携帯電話の料金は月々2500円程度安くなりました。それはそれでめでたいことですけれども、その喜びというのはたかが知れています。新しい機種になって、さまざまな利便性と効率性が追加をされ良かったですけれども、その喜びもたかが知れています。私はこの若い担当者がこのような契約の仕事をこの先ずっと続けていくというのも虚しかろうと、少々同情と哀れみの念を持ちつつ、雑談に興じることにいたしました。相手が喋りたいことに耳を傾けるという姿勢で、私たちは向き合って対談をしてきましたけれども、そうしますと自分の出身地や出身校、そして今の仕事をどう思っているか、どういう生活をしているかなどなど、雑談が花開き発展していき、なかなか充実して 祝福された数時間を過ごすことができました。そして最後に、別府不老町教会の場所と集会案内、そして連絡先やホームページのことをお知らせをして、お別れをすることができました。なんでこんなことを話したかと言いますと、携帯電話会社のカウンターという、普通に考えますと天の国とも教会とも、全く全然関係がないだろうなと思われる場所であっても、私たちは信仰を持って臨む、一つ一つの思いと言葉と行いに気をつけて相手と相対したならば、そこにも天の国の種をまくことができるのだなということに気づかされたからです。このように天の国は私たちの生活の至るところで告げ知らされ、そして実現をされるようにと、実は私たちを取り巻いているのであります。それでは主イエスの例え話を聞きましょう。マタイ福音書13章31節から、イエスは別の例えを持ち出して彼らに言われた。天の国はからし種に似ている。人がこれを取って畑にまけば、どんな種よりも小さいのに成長すると、どの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になる。天の国を待ち望んでいます私たちは、同時に主イエスから天の国の種をまきなさいと言われています。この例えは農夫の生活に即していますが、農夫もその日々の生活や仕事の中で、このように天の国を告げ知らせるという種まきを担うことができるのです。33節、また別の例えをお話になった。天の国はパン種に似ている。女がこれを取って三砂糖の粉に混ぜると、やがて全体が膨れる。この例え話では主イエスは日常の料理の場面によって語っています。粉にパン種を混ぜるという料理の作業は、その頃毎日誰もが行っていたことでありましょう。そんな日常の作業に例えられるほどに、天の国というのも私たちの普段の生活に迫ってきていて、私たちは天の国を述べ伝えるチャンスが与えられているということでしょう。そして以上の2つの例え話では、小さなことがやがて大きなことへと展開をし、発展をしていくのだということが語られています。つまり私たちはことあるごとに隣人たちに天の国を述べ伝えていきますけれども、その私たちの一つ一つの技は誠に小さな技であります。教会の連絡先を渡したからといって、実際連絡が来るかどうかは分かりません。最初からそこに大きな期待を抱いても、それは無駄なことでありましょう。むしろ私たちはその種まきという自分に託された小さな技の一つ一つを楽しみながら絶えず行い、そしていつ来るかわからない収穫の時を待ち望むということが主イエスの御心なのでしょう。 少し飛びまして44節から、天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。この地上の国におきまして、お金というのはとても大切な役割を果たしています。しかしそのお金が良い目的のために働けば良いのですが、時として悪い目的や私欲のため、あるいはお金自体が偶像となって悪く働いてしまうということがしばしば起こっています。主イエスはこの例えで、天の国が建てられるためにお金が使われるという究極的な良いお金の使い道と働きについて語っておられます。45節から、また、天の国は次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると出かけて行って、持ち物をすっかり売り払い、それを買う。16世紀に始まりました私たちのプロテスタント教会は、この地上にありまして、それぞれの人々に与えられました職業を、その中身によって差別をしたり蔑んだりするということがありませんでした。中世ヨーロッパでのように、銀行業は欲深い商売だといって蔑視をしたり、それに携わる人を差別したりはしませんでした。私たちはこの地上でそれぞれにふさわしい職業を神から与えられ、その仕事を御心にかなって全うすることこそ大事なことであると考えました。聖書に立ち返りまして、主イエスの言葉を聞きますと、ここで主イエスは商人を決して劣った職業であるとは言われていないということがわかります。商人もまた天の国の良さを知り、天の国にすべてを投資してそれを求めるときに祝福を受けるのだと主イエスは言われています。最後に47節から、また、天の国は次のように例えられる。網が湖に投げ下ろされ、いろいろな魚を集める。網がいっぱいになると人々は岸に引き上げて座って、良いものは器に入れ、悪いものは投げ捨てる。この例え話では漁師の仕事が例えられています。そしてこの例え話には、今までの話にはなかった新しい要素が加えられています。それは選びという問題です。この最後の例えで主イエスは、私たちが主に選ばれて天の国に入れられるのはどういうことなのかということについて語っておられます。まず例えの内容を見てまいりましょう。漁師はとにかくいろいろな魚を集めます。網いっぱいに集められた魚たちを漁師は自分たちから見て、良い魚と悪い魚と選別するのです。漁師は 一つ一つの魚を素早く吟味して、これは取り、あれは捨てるという取捨選択の判断をするのです。そして世の終わりに私たちが主の前に立つときは、天使たちが来て正しい人々の中にいる悪い者どもをより分け、燃え盛る炉の中に投げ込むのである。悪い者どもはそこで泣きわめいて歯ぎしりするだろうと主イエスは言われます。この最後の時に正しい人と悪い人との選別をするのは一体誰でしょうか。それは漁師でもなければ人間でもありません。その選別をするのは主イエスご自身であります。私たちは時としてこのような恐れ多い神の言葉についてゆけず、この地上の誘惑や偶像の方にそれていってしまうことがあります。私たちが感じるこの恐れとは、十字架に一歩一歩近づいていくときに、その苦しみや恥ずかしめから逃れようとして主イエスを離れてしまう私たち一人一人の罪に根ざしています。しかし私たちがさらに深く主イエスのことを知り、イエスが従順に十字架にかかってご自身が苦しんで恥ずかしみを受けて死なれて、それから復活をされ私たちに出会われたということ、私たちが罪に縛られているところから私たちを解放され、罪の許しを宣言をして無罪とされるということを主イエスは最後まで願われているのだということを知る必要があります。天の国に入るのには主イエスキリストの道以外にはないのです。私たち自身が善悪の判断を下すことはできません。私たちはいつでも罪の許しを宣言をし、私たちを無罪としてくださるイエスキリストから最後まで決して離れることなく、イエスの御言葉に聞き続けてまいりたいと願います。それではお祈りをお捧げいたします。憐れみ深い天にいます父なる神様、今日この教会に私たち兄弟姉妹を集わせてくださりありがとうございます。あなたの霊に満たされ、心からあなたを賛美礼拝することができますよう導いてください。主よ、あなたは天の国より御子イエスをこの地上へと送られ、人とされ、私たちと共に歩むようにされました。その深い憐れみと慈しみに感謝と賛美を捧げます。御子イエスはこの地上にあっても私たちに天の国を与えてくださり、共にいてくださいます。その幸いを私たちがこの自らの口を通して隣人たちに述べ伝えていくことができますように、私たちがこの地上で行う小さな技の一つ一つをあなたが豊かに用いて祝福してください。折りが良くても悪くても私たちをあなたに従う幸いなものとし、 あなたによる奇跡の御業を常に待ち望むものとしてください。暑さの中で苦しんでおられる方々一人一人に安息の場所と救いの御言葉をお与えください。いさかいごとに熱くなる私たちの罪を許し、安心をしてあなたの御手のうちに安らうことができますように。父と子と一体であり、いよいよ息に息支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。